ジ
必見配信オリジナル。
このコーナーは映画凡人たちが世に乱立しているストリーミング配信サイトを吟味し、これぞ配信オリジナルの代表作と声高らかに宣言できる作品に出会うまで探求するロマンあふれるアドベンチャーコーナーです。
はい、ということで今回は配信系のキネマの神様が選んだ作品ということで、Amazon プライムビデオで配信されています。Without Remorse。こちらをやっていきます。さあ、あらすじお願いします。
2021年、アメリカ映画、妊娠中の妻を殺害され、その真相をつかもうとする海軍特殊部隊のエリート隊員のジョン・ケリー。ロシア軍の分隊が自分に対する報復として、犯行に及んだことを知った彼はいかなる犠牲を払ってでも実行犯を追うことを決める。
てな具合でございます。じゃあテンション聞いていきましょう。こたつ、面白かったです。はい、おまけさん、
そうですね、ステファノ・ソディマは頑張ったなという感じがしました。
お、はい、タタさん、
はいはい。テイラー・シェリダンは今後一切原作があるものには関わらないでほしいです。
おお。
はい、
なんかどうしたんですか皆さん。さあ、そしてタンタン、
グリア少佐にをかっこいいなってずっと見てました。
はい、鳥さん、
はい、あんまり普段見ないジャンルなので素直に楽しみました。無所で襲撃されるときに脱いだ理由が分かんないです。誰か教えてください。
さあ、そして監督がなんとステファノ・ソリマ。この方はボーダーライン、ソルジャーズ・デイで私たちドイラジは大変お世話になりました。まあ暗黒街のねとか、撮ったりしてます。さあ、そして脚本もドイラジとしてはお世話になっております、テイラー・シェリダンさん。この方はまあボーダーライン、ソルジャーズ・デイとかね、あとウィンド・リバー、ボーダーラインも一作目ももちろんそうです。あと最後の追跡などもね、されていらっしゃいます。今年テイラー・シェリダン監督作品も控えているということですね。日本での公開はいつになるか分かりませんけども、
はい、
脚本もう一人はですね、ウィル・ステープルズさんですね。この方は何か他に脚本仕事されているという感じはしないんですけど、
なんか聞いたところによるとあれみたいですよね、今ゲームがあるんですか、シリーズが関連のそういう方の脚本仕事とかしてるっぽいですよね。
あ、そうなんだ。
なんかやっぱりそのやっぱゲーム有名だからの今こういう機会がなかなみたいなあるっぽくて、はい、
なるほど。
クランシーン原作のゲームは結構いっぱいあります。
そうなんですよね。でレインボーシックスっていうシリーズなのかなが、
はい、
うん、
まあそうですね、はい、明らかに次やるやつですね。
そうですね、はい、
はい、っていう感じですね。はい、さあ、そしてキャストがマイケル・ B ・ジョーダン、
うん、
はい、ジェイミー・ベール、
うん、
ジョディ・ターナー・スミス、
うん、
ガイ・ピアス、
うん、
まあ、皆さんからいただいたねメールもご紹介しつつネタバレ込みで皆さんとお話ししていこうと思いますので、まだ見てないよって方はぜひね Amazon プライムビデオ、そんな作品を見てから僕らのお話に混ざってきてくださいということで、では参りましょう。皆さんからいただいたメールをご紹介させていただきます。メールありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネーム、前田直樹さん。ドイラジの皆様、ドイラジは？
ドイラジは？
ドイラジは？
大変ご無沙汰しております。室内戦闘や建物からの脱出劇や原作の時代を今用にアップデートした設定は見応えがある内容になっているのに、ドラマパートが雑になり、描かなくてはならないことが抜けておりがっかりでした。アクションは最高でドラマがダメな作品だと思いました、
うん、
ラジオネームタクーンさん、ドイラジの皆さん、ドイニジワ、
ドイニジワ、
ドイニジワ、
人生初の試写会がレッドオクトーバーを終えだった縁もあり、私の映画人生イコールトム・クランシーであると言っても過言ではありません。だから本作に挑む姿勢も半端ではなく、まずアイドリングとしてジャック・ライアンシリーズ全5本をまとめて鑑賞、改めて鑑賞、
すごい、
勢いでドラマ版も鑑賞してから本作に挑みました。いや、やっぱりトム・クランシーの重厚な世界観は外れがない。 本作もめちゃくちゃ面白かったです。マーベルシリーズのようにパワープレイでどんどん攻めていく映画もいいけれど、騙したり透かしたり作戦取ったり、こういった微妙な駆け引きがたまらん。そして仕留める時には容赦なく、ここが最高に気持ちいい。また今ここにある危機を復讐した直後だけあって、ジョン・クラークが後に無国籍軍隊レインボーを率いることも、 CIA のリッターがずる賢いことも分かっている上で鑑賞できたのも良かった。今までのジャック・ライアンシリーズでジョン・クラークを演じた役者さんはウィレム・デフォー、リーブ・シュレイバー個性の強い役者さんばかりだったので、マイケル・B・ジョーダン大丈夫なのと少し心配でもありました。しかしその心配は全くの杞憂。むしろ若い時のジョン・クラークならこれぐらいがちょうどいいのかと思えてきました。テンションが最高に上がったのは刑務所の独房シーンですね。ひょっとしたら敵が襲撃するかもと短い時間でありながら淡々と準備をする様は、試合に挑む前のクリードそのもの。緊張感が最高潮に高まった段階で襲撃と、見応え十分なシーンでした。聞くところによると、当初ジョン・クラーク役にオファーされていたのは、なんと、キアヌ・リーブスだったとか。原作は奥さんの復讐ではなくて、離婚後に心を癒してくれた少女が麻薬組織に殺されたことへの復讐の物語なんですが、それをキアヌが演じたらまさにあのシリーズじゃないですか。その脚本の改変ポイントが唯一残念だったことかな。原作が出版された1993年より近い時代設定ならまだ改変が有効だったかもしれませんが、現代ではちょっと陳腐すぎますね。その点は見ている最中も違和感があるポイントではありました。ひょっとして麻薬物が続いちゃうことをテイラー・シェリダンが嫌ったのかな。まあ今回はレインボーシックスの前振りに過ぎないと私は見ているので、続編に大いに期待しています。ということで、皆さんからメールいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんはどうなんですかね。ちょっと不穏な雰囲気もありますけどもね。
これちなみにあれなんですね、そのね、最初キアヌ・リーブスでっていう話でって、これはもう結構前の話なんですね。
あ、そうなんだ。
なんか要は原作が93年、
うん
うん、で95年に映画化が持ち上がった、その時の候補なので、もうだいぶ昔の。
じゃあまだジョン・ウィックじゃなかったから。
そうそうそう、
ジョン・ウィックでもないしマトリックスでもない
っていう、 っていうことだね。
はは、はい、
でさらにまあ多分なんだっけ、いろいろあって映画化実現せず、これ自体は何回かこうあった中で、2012年にクリストファー・マッカリーの脚本でできる、でしかも主演はトム・ハーディの構想していたみたいな、まあ、いろいろあったんじゃないですね。
いい、それ見たいな、それもいいね、
うんうんうん、そうだから、であのエージェント・ライアンで、あの映画版のね、なんだっけ、ケビン・コスナー出てたのか、それも絡めてやろうとしてたっぽいですね、その一個前の段階だと。
うん、
でもそれもなくなったから改めてこのこれになったと、はい、
なんか人気はあるのになかなかこう長寿化していかないというかね、ユニバースをうまく構成できないタイプの、
そう、ね、
なんかね、
う
ん、トム・クランシーって感じしますよね。毎回役者変わっちゃうなみたいな感じ。
そうね、うん、
どうなんですか、僕ら的にはね、ドイラジとしては、まあ、テイラー・シェリダン大好き、
はい、
どうやら、ね、率先してテイラー・シェリダン信者であるおまけさんと畑さんが今回不穏というその理由を聞きたいですけどね。
そうね、畑さんももう原作ものをやるなという話でしたけれども、うん、
はい、
原作ものがやめた方がいいのか、もしくはこの原作はちょっと相性悪いんじゃないかなって感じはすごくしましたねっていう、
うん、
なんかわかんない、結構原作からもだいぶ変わってるみたいな感じも聞いてるので、
うん、
まあ、それでほら原作好き主義的な人からはまあいろいろ言われたりもしてるらしいけど、
うん、
まあとはいえ多分この概ねの骨格とかは変えてないぐらいだと思うんですけど、
き
っと、
うん、
そういう点でもなんか最初の方は、あ、なるほどこういう流れだからこの座組なのかなと思いつつ、後半の方でいくとなんか全然今までと方向性逆ちゃうみたいな感じがしましたかね。
なんかこう合わないなみたいな、違和感がずっとあるみたいな、
うん、
感じでしたね。
そうですよね。なんか今までだと要はアメリカという国とか社会とかがまず今の前提があって、その中からこう弾かれそうな人とか、なんか何かそういうものの、なんかあの影響でこう悪いことが起きた人たちがいろいろ生きていくっていうものをまあ描いてたと思うんですけど、
そうですね、
まあ真逆でね、これもう完全に国家中枢の話になっていくしみたいな、
うん、
そのなんかそうだからやっぱ分かんないですよね。だからそのテイラー・シェリダンって思わなければもうちょっと見方が違ったのかもしれないんですけど、なんかだからその視点をどうしてもこう、うん、ね、あの頭から離れないまま見てるので、そうするとこうなんかだんだんだんだんなんかあれなんか思ってたの違うみたいな感じがやっぱしちゃって、
なんかもっとその個人的なその問題とかと社会問題がこう合わさった状態でこうどうするかみたいな感じを今まで結構緊迫した状態でやる作品が多かったんですけど、なんか今回その、まあ、組織の中に入ってて組織に振り回されるっていうのはまあそりゃそうなんですけど、なんかこう愛国心がどうとか、すごいなんかあそういう感じなんだみたいな、
まあ、そこは、うん、そうよね。だから基本多分トム・クランシーものだからそういうのが出てくるのかなとは思うんで、だからやっぱり相性悪いのかなとかは、
ちょっと思ったのかなって、微妙な、やっぱ違う人がやってるって考えてみた方が
だとまた違う見方になるのかもしれないけどね、
そうですね、良かった気がします。あ、そうなん
だ。だから僕は多分じゃあそもそもテイラー・シェリダンの良さみたいなところを別に多分そこに感じてないんでしょうね。
あなるほど、
別に話の組み立て方とか全然好きだなっていう感じだったんで、まあだってまあ巻き込まれ的な部分はね、まあ、ボーダーラインの時からそうだし、そうそう、
要はね途中まではなんかそういうボーダーライン的な感じをすごくして、っていうのはあったんだよね、はい、
要は一貫してそのね主張的に弱者の側に立つタイプの人なのかっていうのを俺怪しいと思ってたので、別にこういうのもあるんじゃないのかな。ただ見ててこれテイラー・シェリダンだとは分からなかったですね。逆にテイラー・シェリダンだと思って見ることで評価できたかなぐらいの逆ですね。
なるほどね。
俺はそのレインボーシックスをやってほしいっていう感じですね。それで現代、要はこの時代設定が難しすぎるわけですよ。この容赦なしは。
そうだよね。それもあるのかなとは思うよね。やっぱり原作がその93年とかで、だからあれ多分あれだよね、そのまだ冷戦とかのこういろいろ空気感残ってる形で作ってるよね、どう考えても。
あ、まあそうそうそう、まあそれをこう現代にアップデートしたのはいいんだけど、そもそも何かの前日端として始めたいっていうことだから、そもそも時代設定が難しいんですよ、どこにしても。
なるほど、
ね、後のジャック・ライアンシリーズに続くようなっていうところと、彼自身がまあジョン・クラークに、
ね、なるという、
そうそう、名乗るというところで描きたいことをまだ書いてないっていうのが本音かなっていう、
これ一本でなんか決めれないかっていうことね。じゃ
あそうそう、もともと二部構成ですよね。
そうそうそう、みたいなんですね、まあそれにしてもやっぱりこの、あの描いているなんかあの感じ、ロシアとのみたいな、まあソ連とのほぼソ連とのってことみたいな感じだけど、あの感じとかも今見てもなんか説得力あるのかないのかみたいな感じに思ってしまうような感じとかもねあったりとかして、
今の話聞いてると、じゃあまだレインボーシックスの話っていうのはまだ全然始まってないってことですか？
エンドロールの途中で出てきた話で今から作るよって言って本人がね。これさ、あのそういうのあ前提ありきでああいうなんか演出してるから、あの そういう前提ないと何言ってんのみたいな、あのつなぎもなるもんねっていうことですよ ね。要はこれ、多分このさっきもなんか言ってたような、あのレインボーシックスでシリーズがあるらしくって、で、あのゲームでも今はすごく有名っぽいですけど、それを設立者がジョン・クラークという今回 あの主人公ジョン・ケリーでってことなんですよね。で、多分ゲームとかで人気があるから、そのレインボーシックスっていう企画をまず一番本当は多分やりたいのかなみたいなことで、まずは主役とかあの設立のジョン・クラークっていうもののストーリーをやろうっていう企画だったっぽいですよね。
あ、そうなんだ。なんか全くの前情報ゼロで見たんで。
そう、まあそう、おまけも前情報でゼロで見たけど、後で調べてそうだったのかみたいなね、感じだったけど。
なくても全然いいと。
そうだから あそこのなんか次があるからくっつけてるけど、あのエンドロールの後のやつ、あれいらないよねって一本で見たらどう考えてもっていう、なんかあの最後の終わり方としてもなんかぼやけちゃうしみたいな、でも企画としてそっちがあるから、あのあれをつけざるを得ないみたいな感じだったんだろうなと思いつつ。
ああ、そうね、俺はあでもどっちでもいいかな、あってもなくても、あったらあったで、なんか上がるなっていう感じはあるし、なかったとしたら、これを一つとしてジャッジしなきゃいけなくなるっていう難しさはあるけど、
そうそう、まあ、 だから一本として見てるとあれ邪魔だなと思っちゃうっていう、
うん、
だってせっかくなんかこうかっこよくさ、あのもうあの死んだことになってみたいなさ、実はどこかにいるぜみたいな感じで終わってくれたのに、1年後せポッと出てきて俺作ろうと思ってんだみたいな言われても、みたいになったっていう気持ち的にも追いつかないみたいな、さっきかっこよく終わったんちゃうのあんたみたいな。で後で調べたら、あそっちがメインでやりたいことがあるから、これはつなぎとしてあのね、あの MCU みたいな感じでね、期待させるのにつけなきゃいけなかったんだなって後で腑に落ちたという感じです、あのおまけなんかは。
なんかレインボーだってこうドヤって感じで終わるから、
ドヤって感じ出てね、
うん、あなんかあるんだろうなみたいな感じでしたね。そうそう
そう、個人的な理由でねっつってね、
そうそう、
うん、
普通の映画だなみたいな、
そう、ね、
よくある感じの映画だなっていう印象を全体的に抱きました。でも別にこれといっていやここはないでしょみたいな感情は私は抱かずっていう感じですかね。ただこのリターさん CIA のから来てる、
うん、
この人の動きがはちゃめちゃすぎて、この人何なんだろうなみたいな感じなのがいまいち読めなくて、
うんうんうん、
ただまあこれはタクーンさんからのメールを見るに、このシリーズをよく知っていればなんかずる賢いっていうことがまあ分かっていて見てれば、まあ納得のいく行動なのかなって感じはしますけど、でもそれぐらいですかね。他はまあ可もなく不可もなく、少佐はかっこいい感じの映画で、
うん、
ドーラミラージュ感があってかっこよかったですね、
うん、俺が感じたのはやっぱもう90年代の原作だし、その時点ですでに過去のことを描いてはいるんだけど、現状再現性のある話だなと思ったんですよ。今は冷戦自体はね、あの終わってますんで、
うん
まあ、ある種の平和な状態だとしましょうよ、
うん、
でも、
うん、
そしたら、まあ、内部の方で分断が結局起こるよねと、
うん、
だから共通の敵がいるときは良かったなっていう解雇の話に感じるんですよね、
うんうんうん、
なんかそう言ってました
よ
ね、
それは分かる。だからそれはある種のウォッチメン的な話ですよね、
うん、あそうですそうです、
ウォッチメンは人類全体の話にしているけれども、
はいはいはい、
うん、でまあいわゆるあのそういうことですよね、そのアメリカ自体をまとめるためにいろんなことを敵をしっかり作るっていう話なので、うんうん、まあそれはいわゆる、まあ、トランプとかのことにもつながるとは言える。
そうですそうです、うん、だからそれの、まあ、敵がねあのロシアであったってことはちょっと いくらなんでも古いって感じはするかもしれないけど、
そうね、うん、
でも別に変わんないかなって気もしないでもないんですよ、
うんうんうん、
プーチン政権もずっと一緒だしさ、
うんうん、
アジアがどんどん台頭してきてることを完全に無視されてる感じはあるけど、
うん、
まあそれにしたって何か共通の敵が欲しいね、じゃあ過去に米ソ冷戦があったあの時代は良かったねっていう感覚でもう一回そこに回帰するっていうのは逆に現実感あるんじゃないかなって俺は思ったんですけどね。
まあでもまあ要はあれでも冷戦にっていうよりはあもう戦争って感じだから、冷戦じゃ、まあ、冷たいじゃないことをやろうとしてるっていう感じではあるので、
うん、
で要は原作の時点では分かんない、俺読んでないので全然知らないですけど、冷戦だからあの冷戦の冷たいを取る本気にやろうっていう流れなのかなと思って、あの時代のとして
思
うん
ですけど、
そうするとなんかちょっと違って今に合わせると違ってくるのかなって思った感じですかね、個人的にはね。冷戦に戻ろうって感じではないというか、うん、もうあれはもうお互いに仕掛け合いになってるから、冷戦っていうのはあの表だったらそういう仕掛け合いをやらないけれども見えないところで冷たい戦争をするというのが冷戦なので、
うん
うん、
だから要は敵を持ってない状態は結局アメリカ内部が分断されてる、それを危機に感じてるわけだよね。
そうそうそうそう、
うん、そのために戦争を利用するっていうのはなんかロジックとしては結構真っ当な気がしちゃうんですよね、うん、
それは分かるんだけど、要はあのそれ自体はいいんだけど、やっぱそれを描くにはっていう手法の話なのかもしれないですね。
それを描くにはとは、
戦略は分かるけど戦術が違うんじゃないかみたいな話ですけど、これってそこに対して今回のようなその描き方、まあ、ロシアを使ってみたいなことはなんか今見るとなんか違うかなって感じがするなっていう感じですよねっていう。
なんか結構世界情勢がもうちょっと複雑になってるような感じがするので、
うん、
あそこでまたロシアなんだみたいな感じはありましたね、見てて、うん、あなんかロシアの人にすげえ迷惑かけてるみたいな感じに、
まあまあでも完全にそんな感じもするしねっていう
一般住民がいるビルでドンバチやってるとか、なんか変な感じで見てしまいました、
うん、あでもそれ互いになんじゃないのかなって俺は思うんですけどね。
いや今回は互いにそういうことをするってことで戦争を仕掛けるっていう、
要は
仕掛けるって、うん、
そのソユーズの件とかもそうだったけど、ロシアって別に技術者がたくさんいたわけじゃないのに、戦争があったから、冷戦状態だったからこそ、ぐんと科学力とかも上がったわけですよね。
うんうん、
で、その状態から、どっちも取り残されてるんですよね、アメリカも、ロシアも、現状、
うんうん。
今、発展してる国ではないわけですよ。
うんうんうん、
っていうことに対して、これ、利害が両方一致してると思ったんですよ、僕は。
うんうんうん、
だから逆に今っぽいなって思ったんですよね。昔のものをただアップデートしてるっていうよりは、っていうむしろ互いに経験してるからこそ共有できる、まあ、領有みたいになるねっていう、敵と見なすけども、両方の何のメリットがあるのかよく分かんないけど、
まあ、なんか、うん、言ってることは分かるんだけど、うん、いや要はそういう大枠は、まあ、なるほどだと思うんだけど、描き方は今なんか人によっては引っかかるなっていうレベルだって話をしてるんですね。 おまけなんかはね、
うん、
そうそうそうそうそう。でまだどっちかっていうと、うん、ほら、それこそなんかやっぱりボーダーラインソルジャーズデーといろいろ比べてるところとか出てくると思うんですけど、
うん、
そういう点ではボーダーラインソルジャーズデイのなんかテロリストを追いくり込んでみたいなことの方が何か実感として、うん、今の空気感として分かるから、なんかそういう引っかかりがなく、うん、ああこういうことが起きてしまうかもしれないみたいなを思ってしまうとかがあったりとかして、でその辺はやっぱりこの原作をまだ使ってることの差があるのかなとは思ったりとかして、
うんうん、まあもちろんあるだろうね。
そうそうそうそうそう、
うん、
そう、作品の描き方としてそこまでは伝わってこなかったっていう感じ
とも言えるかな
と思いました。うん、
うん、俺はなんだろうね、テイラーシェリダン感が分かってないっちゃ分かってないかもしれないけど、ここまで違いを感じてないっていうのが現状ね、
うんうん、
なんか現状に合わせるんだったら相手中国にすんのかなと思ったけど、でも今の中国の映画業界への貢献を考えたらそれができなかったのかなとか勝手に妄想してました。だからいつもロシアが悪者になるのかなって、
うん、
ハンターキラーとか見てて思ってました、
うん
うん、ありそう。
まあ、あとはだから今だとやっぱりどっちか、さらにどっちかっつうと中東の方とかそっちの方とかにね思想があったけどねってあるけどね。
まあでもさすがに題材がリーチできる距離じゃないからね。
まあそうね、うん、
うん、
まあ、あとそのやっぱり元の原作があるからっていうのもあるだろうけど、うん、
まあ、元の原作あるもそうだし、うん、まあ、作り手の幅としても結構難しいよね。
そうね、まあ、あとそのなんだっけ、うん、この改めてのふっかけるとかだとそこになるなって感じだよね。だからもう中東とかはまだグダグダグダやってるからねっていう意味でね、うん、っていう、
うん、
そうだね、それ題材探し的なことではあるのかもしれないけど、
でも逆に言うとその点で見てもやっぱ個人的にちょっと今改めて感じたのは、
はい、
その点で言ってももういろんな敵とかいるのであるのだから、
うん、
さっき丹沢さんの言った意味である種の中国とかの意味で改めてロシアでこうやったらなんか国がまとまるぜっていうのもやっぱ違うのかなって今思ったかなという、
うん、
うん、
やっぱ多分結構そこ感じる人多いんじゃないかなっていうのは、うん、思いましたね。そうね、
うん、もちろんなんか共通の敵を作ったらっていうの自体が幻想であるっていうことがあるからね。
そうそうそうそうそう。でも一旦そこの枠ではめるんだとしても、
うん、
いやもういろいろいるぜっていうのを思ってるかもしれないなっていうのはね、うん、
そういえば最初に鳥さんがテンションのところで刑務所の独房シーンでまたくんさんのメールにもクリードっぽくて、うん、緊張感最高でしたみたいなメールをくださってますけど、うん、そこで服を脱いだ意味が分かりませんでしたって
分かんなかった
出ましたよね、
はい、
まあ、あれは一応服脱いで水道の栓閉めて水を溢れさせるってなんかあれはまあ足場をなんかちょっと混乱させようとしたのかなぐらいな感じかなって私は思ってます。
うん、
体も掴まれないようにつるつる
濡らしてね、そう濡ら
して、はいはいはい、だから水浸しにしたんです。
そうね、あそこにある中でそういうことが可能なものをやって、う
ん、自分の有利なフィールド作りを一瞬でしていくっていう、
うんうん、
お
かっこいいシーンでしたね。
で多分こうタオルかなんか巻いてたっけ、
うん、
手に、ああいうのも多分僕なんかずっと殴り続けた気がないから拳多分潰さないためかなみたいな、
うんうん、
あ
って感じですね、
うん、なんかガラスとか割るのかと思っちゃった。
ああなるほどね
そうやるじゃないですか、うん、泥棒が入るときになるほど拳を守るため、うん、なるほど、
まあまあ アクションの見せ場でしたね結構ね、
うん
うん、
だからねあれですよね、そのタクーンさんとかが、まあこれお話の面でって意味なのかな、マーベルシリーズにパワープレイでどんどん攻めていく映画でもういいけど、まあ、じゃないっていう感じで言ってるのかな、そのアクション演出は結構パワープレイ多かったなっていう、そこは逆にケレミでちょっと面白かったんだけどって個人的に思いましたね、
うんうん、
だけどステファン・ソーリマンのなんかこうドライ、なんか暗くてドライでしっかりしたアクションで見せてるから、ちょっとケレミあるけれどもなんかこうリアリティもある不思議な感覚ですごく良かったかなという思いましたね、なんか、
うん、なんか狭い廊下でロケットランチャーみたいなの撃ってましたもんね。
撃ってたね
びっくりしたね、
びっくりしたねあのよくさ最近の戦争映画とかだとさ RPG って叫ぶようよく見るんだけどさ、うん、あんな狭いとこで叫んで撃ったぶっ放せて見たことないわみたいな
撃った方
避けようがない
そうそうそうそうそう、ね、あれちょっと面白かった、だから結構そういうアクション演出は不思議な切れ目が結構個人的にはすごく良かったですね、いろいろそういう、うん、まあその独房から出てくるとかもね、あんなもん完全パワープレイだしね、うん、あとやっぱ一番のパワープレイはあれですかね、車をロシアのね要人のとこに車ボーンぶつけて燃やして燃やした中入ってやるっていう、
うん、あれはしなかったな、
ね、なんじゃこりゃっていう、
うん、2人とも死ぬ可能性全然あるよね、2人っていうことね、
そうそうそうあれちょっと面白い、でもなんかあの感じのなんじゃこらってケレミの中でやってるドライさ、バーンって打って足打って、でそれでも吐かないからもう吐いてお前もう死ぬけど苦しまずにになんかすぐ殺してやるから吐けみたいな、あのドライさとかは なんか怖えみたいな、この、
うん、
その辺はなんかずっとやってるステファン・ソリマンの感じにも入っててちょっと良かったですね。
あそうね、アクション本当ね好きなんですよそういうの、うん、本当に車突っ込んできて人死ぬとかね、ゴミ捨てに行ったら、
うん、いやそう、あそこも、うん、あれやばいよね、
うん、
なんかあんなの見たことない、あのね、あそこから引いた後に踏んづけてずっと行くっていうのは見たことないな、
うん、あそうそうそう、だからやっぱりファイナルデスティネーションから多分車ドーン離してる最中に引かれちゃうって演出始まったと思うんだけど、うんうん、その引かれた後の車を追いながらその下から人が出てくるっていうの見たことないじゃん、
う
ん、
ね、
確かに、
そうでやっぱりドライなんだよねその描き方も、
そう
あの感じは本当にいいなって思いますね、あとやっぱ最初とかも普通に最初の、うん、あのオープニングの最初のシーンとかでも最初水がパタパタパタってなってて、
うん、
なんかちょっとその池溜まってるところでちょっと手洗いでも洗いこう洗おうかなって思ったらこう引きずり出してとか出てきてとか、
うん、
あれとかも結構どうやって感じで やらずに淡々と描いててでもめっちゃかっこいいみたいな、
うん、
なんかやっぱこの人の演出いいなと思いました改めていろいろ、うんうん、
メールにもいただきましたけどもね、
うん、
前田直樹さんも、
うん、
アクションが最高でドラマがダメだって言ってますから、
うん、
やっぱアクションシーンはねフレッシュばっかりでした僕は、
うんうんうん
うん、
楽しい感じでしたね、
楽しかったですね、うんうん、
ロシアに民間機で撃ち落とされちゃって荷物取りに行く
うん、
シーン、なるほど、あの飛行機緊急の時に上から落ちてくるあれを使えばいいのかってすごい、あんな状況に私がならないことは祈ってますけど勉強になりましたね、
うんうんうん、そうそう、あれだって普通さフラグじゃん、そうそうそう、もう戻っちゃダメだよ、うん、もう戻っちゃダメだよってあんなに言われて行くっていう、
うん、
じゃあダメなんだなっていう感じの映画観光的には、
うん、
フラグなんだけど、まあ戻ってって、
うん
でね、すごい苦しそうになりながらやるじゃないですか、
うん、
そんでちょっとこう水面ギリギリのところでこう息吸って戻って、
うん、あれもいいよね、うん、
そうそう、1個武器結びつけて持っていって、
うん、
これを繰り返せば全部持っていけるって安易に思っちゃうんだけど、
うん、
もう次行こうとしたらもうね空気はないっていうね、
もうないってね、
こういうところですよね、あそっかそんな優しくないかっていう、
うん、
感じとかすごかったし、その飛行機がぶった切れて落ちていくところの恐怖さとかもすごかったね、そっかこんな感じかみたいな、
あんな海の真ん中であんな真っ二つに割れるとかの絵も見たことないしね、飛行機が、
うん、そうだね、だから行っちゃダメのこう、うん、リアリティが、あ本当だ行ったダメなんだなって思わせるのに行くんだっていう驚きとか、 アクションはかなりね良かったね。
いっぱいかちゃんと考えているよね、うん、だからそう大きな話の流れとかはそんな見当たらしくないけど、一個一個のアクション描写とかそういう描写はね本当にいいなっていうのが多かったという、うん
うんうん、あの鏡を使って相手のスナイパーの位置を見るやつとかも、なんか、まあ、私別に戦術とか知らないですけど、なんかちゃんと考えられて、勘とかそういうのには頼らないっていうのがちゃんと描かれてるのが、
うん
うん、よかったですね、
う
ん、
そうですね。あれでよく3階の、うん、2番目だけの窓からって分かるなって思いながら、
うんうんうん
なんかそのアクションですごいワクワクする部分がいろいろあったんですけど、私なんか編集がなんかブチブチって切れる感じがすごいいろんなところで感じてて、あのまあ旅客機でみんなでロシアに行くってなった時に、なんかメンバーの人数構成もちょっとよくわからなかったんですよ見てて。でな、この広い飛行機の中になんかみんな点でバラバラで座ってて、うん、何人でどういう感じで行くのって思ってたら割れて沈んで、うん、みんなで浮かんで、うん、全員助かったのかどうかもちょっとよく分かって
ない。そうね、そうね、あの全員助かったのか誰か何人かダメだったのか
、うん、大丈夫かなって思ってたら、うん、なんかゴムボートに乗って移動し始めて、そうそうそう、ゴムボートで位置とか分かってるのかなって不安になりながら見てたら、あのたどり着いて、うん、でなんか急にコードネームじゃなくて本名で呼び合おうぜみたいな、
もう死ぬから
言い出す、そうそう、うん、で顔も名前もよくコードネームもよく覚えてない人たちが次々に本名を言い出して、あもう覚えらんのよ、ちょっと待ってよ、
もともと覚えて
ない、まあ、でも逆に言うとそれってあれだよね、要はそこまでは正しいってことなのかもしれないね、そういう存在だからみんながっていうことだよね、一人一人が認識されない存在として生きているっていうことを、もう死んだも、まあ、死んだことになってる、死んだも同然で、多分これで戦いで死ぬから、あの認識ちゃんと本名とか言ってもいいんじゃねってなってるっていうのは、まあとはいえそこからちゃんと全員認識できないけど僕たちみたいな見てる方
は、ね、そうですね、重装備になっ
ちゃう、そうそうそう、あとだからそうか、あれでも、旅客機のパイロットは大丈夫だったのかみたいなね、
あの人は
ダメだ、いや分からない、
あの人は多分ボート乗ってなかったんじゃないかみたいなね、
うん、
あ、おそらくそうですね、
かわいそう、
確かに、
ね、うん、
だから機内にいるのが一体一人だけかと思って一瞬、なんか民間機、
はいはいはい、
うんうん、
チャーターしたとして、なんか一瞬、うん、一瞬っていうかあるシーンだけ周りに本当に誰もいなくって、
うんうん、
あれ乗ってるのって一人、
うん、
もっといるよねって、
うん、
なりました、
うん、まあ要はあれだよね、違う意味で言うとエクスペンダブルズってそういう話だもんねって、消耗品ってねっていう、ああいう兵隊はそういうような扱いなのかなっていう、もともとねって感じかもしれないね、はい、
うん
うんうん、
すごいなんかどうでもいいことを一つ、
はい、
あの、はい、さっき言ってた車に轢かれた話あったじゃないですか、
うんうん、
車に轢かれた俳優さんがルーク・ミッチェルさんっていう人なんですけど、
お、
私なんか見てたドラマシリーズにこの人結構出てて、だから見た瞬間に、ああの人だと思って、あこんなところに出てる、この後活躍するのかなって
思ったら、
期待してたら、そう車にバーンって聞こえて、あっこんなちょい役
で
って、すごいショックでしたね、
ちょっと
待ってほしかった、もうちょっと頑張ってほしかったのになって思いました。
まあ、そう考えるともう一人、あの車運転中に銃撃された人も実は誰がだったのかなみたいな、
うん、ああ誰だったんだろうね、
あるかもしれないね、もう一人のね、
ありそうですね、
うん、
ですよね、
うん、それはなんかこれもすごく大きい話じゃないけど、音楽がね、音楽好きの人とかにはちょっと有名ですけど、ヨンシーさんって人がやってまして、
お、
うん、シガーロスという、うん、バンドがいまして、アイスランドの、
はいはいはい、
はいはい、まあよくね映画とかでも使われるんですよ、シガーロスは本当に、うん、まあ、ね、相性がよくってね、うん、うん、結構シネマティックな映像を歓喜させるような音楽とかでもあったり、壮大だったりとか、
あれヒックとドラゴンとかそうだったん
です
か、
そうヒックとドラゴンはヨンシーさん個人のやつで、あの主題歌をやっていてね、主題歌、
うん、
で、そうだからヨンシーさんこうソロとかでああいう、こうカラフルで明るいやつとかもやってるんですけど、
うん、
うん、で今回聞いたらだから全然ね、そういう元々のバンドのイメージの感じとは全然違って、後でエンドロールでヨンシーで、あそうかヨンシーだったわみたいな感じでね、ちょっと思ってちょっと新鮮だったというか、だからどっちかって言ったら多分本当にそれこそね、 ボーダーラインソルジャーズデイみたいな音楽、うん、だったと思うんですよ、うん、すごく似てる雰囲気があって、でちなみにあっちはあの人なんだっけ、名前が難しい、あの人
シドゥル・グドナッドっていう、
そうそう
難しい
んですけど、ヒドゥル・グドナ・ドッティルさんっていう人でがやっていて、ジョーカーでもね、音楽有名で、ジョーカーでアカデミー作曲賞取りましたかねっていう人なんですけど、うん、この人、まあ、チェリストなんですけど、まあ、この人のお仲間なんですよね、今回のヨンシーさん、うん、この人ムームというバンド、アイスランドのバンドやっていまして、本当にシガロスとすごく仲良くて、シガロスの一緒に、バックバンドに入ったりとかもしたりとか、まあ、そういうつながりでやったと思うんですけど、仕事つうか本当になんかどっちかっつったらこの人のやつをなんかトレースしながら作った感じで不思議な感じでした、個人的に、うん、
ヨンシーの自分のイメージの中ではちょっと違う感じの音楽だった、
そうです、うん、まあでもヨンシーもこう映画音楽に劇伴とか一本やるようになってきたかって感じで、これから期待して回すという感じですね、個人的に。
俺あとジェイミー・ベルが途中まで名前ずっと思い出せなくて、
お
途中で、あ、ジェイミー・ベルだって名前出てきた瞬間、
うん、
あ、じゃあこいつ大事な役なんだなっていう、
あ、そういうことか。そうそうね、
なんかちょっと小物に見えません？
あ、今回ね、多分ほらもう単純に体型的にも一人小物見えるしみたいな、
そういうことか、うん、ちっちゃいからか、ちょっと、
うん、そうそうそうそうそう、なんかマイケル・B・ジョーダンにグイッとこう首根っこ掴まれてね、うん、やられてましたけど、 あれなんかリアルに苦しそうだったなみたいな、
そうだね、ちょ限界までやってもらえるみたいな、
みたいなね、
演技とかじゃなくないみたいな感じの、
クンさんがなんか、
はい、
クンさんが書いてますよね、
リッターずる賢いことも分かってるんですか、
あ、うん、だからそういうもともと原作的にそういうその小物に見えるけどずる賢いとかそういう人なのかなって思ってたんですけど、
うん、そうなんでしょうね、僕も全然分かってないんで、だって実際今回ジャックって出てきました、ジャックライアン、
ジャックライアン出てきてないです、
出てきてないですよね、
うん、
原作だとなんか1歳のジャック・ライアンが出てくるらしいんですけど、
みたいですね、うん、
まあそれが出てきたら完全にあジャック・ライアンの話なんて分かっちゃうもんね、分かっちゃうっていうか分かっていいんだけど、まあ、
だからジャック・ライアンが活躍する頃はもう年取ってるからウィリアム・デフォーとかがやってるっていうことだもんね、
うん、
同じ役を、
逆にこれ見た後ちょっと見ようかなって気になりますよね、
うん、
どういう活躍してんだろう、トム・クランシー・ユニバースに皆さんもね、ぜひ、うん、あれでしたっけ、そのドラマでやってるっていうのは、
はいはい、ジャック・ライアンシリーズ、なんだっけ、アマゾンがオリジナルでやってるっぽいから、
ああそうなんだ、
だからこれもともとはアマゾン、なんか制作アマゾンじゃないけど、まあ、配給がアマゾンになって、
うん、
なのでまあでも一応そのもうアマゾンオリジナルっていうブランドで出してるから、まあその辺を今後絡めれるのか絡めれないのかみたいな話もあるような感じらしいですけどね、
なるほどね、
ファイエットプレイスの、そうですよね、監督の人がジャック・ライアンやってるんでしょ、
あ主演ね、はいはい、もともと俳優だからね、うん、
うん、いや、あ旦那さん、
そう旦那さん、旦那さんって誰だってなって、
エミリー・ブラントの旦那さんね、
で誰だっけみたいな、
ジョン・クラシンスキー、
ああジョン・クラシンスキーね
ですね、はい、ってやってると、なの でぜひそのアメリカのね島工作を皆さんも楽しんでいただいて、はいはいはい、
そうね、どう絡むか、うん、まあ、あとはやっぱりその多分企画としてはそっちの方が大きそうである次のレインボーシックスをね、どうなるかっていうのはね、うん、
そうね、テイラーシーズンやるのかとかね、
そう、それもあるんだよね結局ね、うん、だからなんだかさ、本編はテイラーシーズンとまあが絡んでるけど、最後のエンドロールの付け足しはもう別の人が適当に書いて、でソルリーマンがとりあえず撮りましたみたいにしてんのかなぐらいので、ね、何かあったもんねみたいな、
僕としてはねぜひやってもらいたいなと、
そうね、
はい、もうテイラー・シェリダンのこう新しい武器を手に入れるためにもこういう仕事もやっちゃってよっていう ね、
そうね、だから、はい、そのちょっと違うけれども、これがビギンズものだとして、まあダークナイトシリーズみたいな、バットマンビギンズからダークナイトへの飛躍のみたいなことが起こりうるのかもっていう期待も込むみたいな、
ね、あるかも、あるあるに違いない、
うん、お
ということで、はい、皆さんもぜひ今後期待していただきたい、次回もちょっとまだね、いろいろと緊急事態宣言とかありますんで、またね、配信オリジナルをやっていこうと思います。必見配信オリジナルではNetflixの ミッチェル家とマシンの反乱、
うん、アニメ
見ていきます。アニメです。久しぶり。
そう、なんと制作が
クリストファー・ミラーと
フィル・ロード
です。じゃあ面白いんですぜひ皆さんもね、感想いただけたらと思います。
はい、
はい、ということで、じゃあエンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。現在リアルイベントはお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日は5月の29日土曜日15時午後の3時からです。参加費は無料です。チケットは現在受付中ですので、ぜひチェックしてみてください。また映画ファンの集いのスタッフが映画についてのおしゃべりをするツイキャスもやっていますので、よければこちらもチェックしてみてください。
はい、ハタです。連載していた飼い主の金の鳥という漫画が終わりまして、で、最後の単行本の4巻が5月16日に発売になっております。
はい、してます。
はい、
発売中だ。
で、あと続きを自分で書いてまして、でそれを Kindle で今、うん、販売しております。はい、なんかこういう手続きとかも全部自分でやってね、めちゃくちゃ大変な思いを、
はい、大変だ。お店ね、お店自分で開くみたいなもんだもんね
いろいろ頑張ってるので、まあ、読んでいただけると嬉しいです。
はい、
はい、各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークでは、おすすめ映画あるの答え方、ストリーミングサービスのオリジナル映画を鑑賞する必見拝見配信オリジナルでは、ネットフリックスで配信されるミッチェル家とマシンの反乱を扱います。メンバーのマイリストから発掘された作品を鑑賞するマイリスト発掘委員会では、 Amazon プライムで配信されるブラッドパンチタイムループの呪いを鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと、皆さんの感想を拾います。ぜひご利用ください。こちらはですね、メンバーの方もぜひご利用ください。それでは皆さんメンバーの方もぜひ、ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと、はい、感想を拾えますので、ぜひね、ご利用ください、
はい、
僕ら利用してるなってとこを見ないと、どうやって使うのかな、分かんないかもしれないですね、もしかしたらね、
はい
はい、謎の説教みたいなさあ、それでは次週予告、ドイファイルチングス鳥さんです。そしてマユリスト発掘委員会センターオブジェアースでございます、うん、あ、それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護にご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お会いいたい私こたつと、
おまけと、
はたと、
のりと、たんたんでした。
またねー。
またねー。
またねー。